春坊、徒歩。国破れて山河あり。白春にして草木深し。時に感じては花にも涙を注ぎ。別れを恨んでは鳥にも心を驚かす。ほうか三月に連なり。箇所、板金にあたる。白刀を書けばさらに短く。すべて真に、耐えざらんと、欲す。
徒歩の春坊です。おそらく日本で一人を争う有名な漢詩ではないでしょうか。徒歩は、44歳の時に、ようやく念願かなって、下級ながらも役人になることができました。これまでは散々苦労してきたけども、これから地味に、真面目に働いて、家族を養っていくぞ!そう思っていた、矢先に。755年、節度氏の安禄山と獅子明。この両名が、唐王朝に対して反旗を翻します。反乱軍は快進撃を続け、洛陽の都はたちまち落とされ、ついで、国土長安が陥落します。元祖皇帝は楊貴妃と一緒にさっさと逃げちゃった。徒歩は、この人はなかなかね、要領が悪いというか、にわたりべたというか、反乱軍に捕らえられて、捕虜になってしまいます。ね、ちょっとね、想像してみてください。自分の身の上だと思って。44歳ですよ。44歳で、やっと就職が決まったという時に、パーになったんですよ。捕虜生活のさなか、徒歩はある日ですね、長安近郊の丘に登ります。眼下にブワーッと広がる荒れ果てた長安の町。ああ、これが長安か。これがあの、麗しの長安の都か。こんなにも荒れ果ててしまって。あの通りではよく酒を飲んだな。あの界隈でもよく遊んだ。なんてことも考えたかもしれない。その時の気持ちを綴ったのがこの春坊。春の望みと書いて、春坊、春の日の景色のことです。国破れて山河あり。ここで言う国というのは、いわゆる国家のことではなくて、長安の町のこと。長安の町は破壊され、山と川ばかりになってしまった。白春にして草木深し。この城というのも、いわゆる名城だとか、江戸城とか大阪城という時の城じゃなくて、町のことを指してんですね。つまり、中国の町は、こうね、壁に囲まれていて、城塞都市ですよ。その状態を城という。だから、町のことです、大概は。長安の町はすっかり春で、草と木が、ぼうぼうに生い茂っている。時に感じては花にも涙を注ぎ。時というのは、今のこの戦乱の時代のこと、荒れ果てた世の中。そういう時代を思うと、春の花を見ていても涙がこぼれてくる。別れを恨んでは、鳥にも心を驚かす。家族との別れを思うと、鳥の声を聞いていても、心が痛む。だからね、春の花とか、鳥の声とか、本来それ、もうワクワクするもんじゃないですか。仕事帰りにちょっと一杯引っ掛けるか、この春の陽気に、とかそんな感じでしょ。 ところがそういうね、本来はウキウキワクワクするはずの春の花とか鳥の声聞いても心が痛む、それぐらいの強烈な悲しみ、痛みということなんですよ。ほうか三月に連なり、箇所板金にあたる。ほうかというのは戦争に使うのろし火のこと。だから戦争そのものを暗示しています。それが三月に連なり、三ヶ月ももう続いている。箇所というのは家族からの手紙のこと。だ、そんなにも戦争が続いているから、家族からの手紙なんかめったに受け取られないわけです。だからこそ、そう、たまに届く便りがね、板金に値するほど貴重なものに思えると。白頭を書けばさらに短く、白髪頭を書き上げると、もうすっかり短くなっている。すべて真に耐えざらんと欲す。白髪頭をこうかき集めても、真、かんざし、髪の毛を結ぶかんざしのことです。それを十分に結べないほど、それぐらい短くなってしまっている。それは新郎のために、それぐらい悲しみ、心配事が多い、心が休まらない、徒歩の春望という詩です。
国破れて山があり、白春にして草木深し。時に感じては花にも涙を注ぎ、別れを恨んでは鳥にも心を驚かす。ほうか三月に連なり、箇所板金にあたる。白頭を書けばさらに短く、すべて真に耐えざらんと欲す。
国と長安は破壊され、ただ山と川ばかりになってしまった。春が来て、城郭のうちには草木がぼうぼうと生い茂っている。この乱れた時代を思うと、花を見ても涙が出てくる。家族と別れた悲しみに、鳥の声を聞いても、心が痛む。戦乱は三月に入っても続き、家族からの便りは、めったに届かないため、板金に値するほど尊く思える。白髪頭を書くと、新郎のため髪が短くなっており、冠を留めるかんざしが結べないほどだ。